本語の SBS です。
リバーズエッジって、これはあの岡崎京子さん原作の漫画の映画化ということなんですけれども、あの聞くところによりますと、雪貞監督はあの漫画の映画化というのはあまり気が進まないというふうにお聞きしたんですけれども、この漫画は違うということで、どういうところに惹かれたんでしょうか。
そうですね、1994年に出版された漫画なんですね。もうね、24年も経って映画化してるわけですけど、やっぱり、ね、これは僕の青春時代にやっぱりこうすごくこうこの原作が近いですよね。でなおかつ僕が助監督をその当時はやっていたんですけど、その当時の監督たちが、僕がついた監督たちがみんなこのリバーズエッジ熱狂してたんですよね。で当時映画化したい映画化したいってみんな言ってた。で非常にそのそういう意味で言うと、今の現代の日本のクリエイターたちがこの岡崎京子さんっていう漫画家に非常に影響を受けてるんですね。で影響を受けてない人がいないんじゃないかっていうぐらい、すごくカリスマ性もあったし、非常にその90年代のサブカルチャーっていうものの中での一番トップランカーだったっていうのが岡崎さんだったん で、あと漫画なんですけど、まあ、岡崎作品を読むと分かるんですが、漫画って人に言うんだけど文学的なんですよね。で僕はね、どっちかというと岡崎京子の漫画を文学として多分受け入れてたと思うんですよ。だからなんかそのインパクトのある絵でこう表現しているというよりは、言葉とかモノローグみたいな言葉がやっぱり漫画の中にあって、それをそこを読んでいくっていうのはすごく面白かったんですよね。でその解釈もちょっと文学的な曖昧さの中に漫画があるから、物語でこう押していくというよりは、その事象というかそこに起こっていることを文学的にも捉えながら、感情的にも捉えながら、あのこうコラージュされている漫画なんで、なんかすごく心の中で飛躍が大きいんですよね、読んだ側、受け手側の。でそういうものだったんで、漫画の絵でこう絵をこう組み立てていくというよりは、言葉で組み立てられているから、映画にする可能性はあるなと、映画にできる可能性はあるなというふうに思って挑戦したというのがあります。
なるほど。やっぱりこう漫画の映画化となると、こう漫画の絵柄ですとか、そういうのでもうイメージが固まっちゃってるお客さんもいらっしゃるでしょうし、そういう制約がむしろその文学的であるゆえにもっと広いっていうこと。
そうですね、あの俳優の表現もそうですよね。だから漫画と同じような表情だとか、あの動きってできるはずないんですよね。漫画は理想ですからね、絵だからどんでもできるんだけども、それが俳優においての制約もどっちかというと解釈ですよね。そのつまり描かれてない部分をどう組み立て自分の中に取り入れて、自分の中から表現できる、あのアウトプットできるかっていうのがすごく重要なので、岡崎さんの漫画はそれぐらい、なんかこうある種余白っていうかね、そこに映ってないことが描かれてる漫画なんです。だからそれはすごいなと思ってるんですよね。
このリバーズエッジはごく普通の高校生が描かれているんですけども、いじめですとかドラッグですとか摂食障害ですとか、こうかなり重いテーマですよね。この作品で一番監督が伝えたかったことって何でしょうか。
そうですね、こう生きるってどういうことなのかなってことを普段は考えないですよね。今回もシドニーの街を結構歩いて、僕ねシドニーで、これちょっと語弊があるかもしれないですけど、すごく幸せそうな街、国自体もすごくなんかね、そういうものを感じるんですよ。この人たちが非常に幸せそうっていうのは変ですね、幸福度がちょっと高く感じられるというか、だからなんかこう人たちがなんかイライラしてる人たちも少ないで、かといってじゃあ勤勉じゃないかというと勤勉ではある、ちゃんとこう人の流れもちゃんとしていて、だからすごく日本人としては居心地もいいんですよ。でなんかあんまり差別的なものもあんまり目にしなかった。この2日間ずっと街中をばっかり歩いてたんですけど、あの店員の方たちもいろんな国の人たちがいろんな風にその局面局面で働いてる、バランスよく。でそういうことをでいろんなこちらの方たちと触れて実際会話をする機会で話しててもやっぱりそういう言葉が少し出てくるので、やっぱりこの国っていうのはすごくそういう、なんていうかな、生きるってことに対してね、だから貪欲というよりは自然体でちゃんと自分の権利を勝ち得ながら楽しんで、例えば 生活をしている、日々の生活を楽しんでて、もちろん仕事が楽しいかどうかは別としてですよ、やるべきことをきっちりやってるけど、日本ってそう考えるとそういう国じゃないんだなってことをリバーズエッジとかを作ってても思うんですよ。生きづらい国として描かれることが多い。だからこのリバーズエッジに共感をする若者たちがやっぱりいたんですよ。で、2018年の今、1994年に発売した漫画がですね、2018年を生きるこの若い俳優たちがみんな共感したっていうんですよね。ってことはこの90年代から今の現代まで日本って果たしてどんな国だったのかってことを僕なりに総括できるきっかけになったんです、僕は。このリバーズエッジがで、僕の青春時代から今の若者たちがあんまりさほど変わらない。で、昔はさ、こうあったもんだよって確かに僕らの世代言わなくなったんですよ。昔はね、俺たちの時代はね、まあ多少は言いますよ、すぐ辞めちゃったりとかする子たちに対して昔はそういうのはあってあるけど、確かに言ってはいるんだけど、全体の社会としての捉え方としてはあんまり変わってねえなって僕は思った。で、きっとこのリバーズエッジっていうタイトルに込められている意味は、多分リバーズ、川のもちろんほとりなわけですけど、川の淵みたいなことなんですけど、川って多分歴史なんでしょうね。目の前に一瞬あったものはどんどん流れていっちゃう。で、その淵に立ってる、で、その川を眺めてる少年少女たちがどの時代にもあるはずなんですよ。これから10年先にもある、20年先にもある。で、この川の流れに込められてることっていうのは生きるってことだったり、時には死かもしれないですね。で、なんかその生と死みたいなものを眺めてる少年少女が非常に普遍的に捉えられてるはずなんです、このリバーズエッジの主人公たちにの中に。で、それがなんか映画の中に生まれるといいなというふうに思ったし、だからその川の流れがどんな川だったのかとかっていう歴史っていうのはどんなだったんだろうなと思いながらこの映画を撮ってたんで、なんか今の子たちが、なんか日本の若者たちはすごく共感してくれたんですけどね。だからそれがなんかすごく、なんか一つ、まあ映画を作って、この映画においてはなんかこう今の日本の現代の子供たちがどう生きているかってことの一つの総括にはある部分でのにはなってるかなっていうふうに思ってます。
それってどれぐらいからこういう社会になったんでしょうね。例えば、雪貞監督が例えば高校生だった頃と比べてやっぱりこう違うものはありますか。
高校生だった頃にはね、からはやっぱり変わったとは思うんですけど、なんでしょうね、その一番大きなきっかけはきっとこのリバーズエッジが1994年なんですよ、出版されたのが。その翌年ですね、95年に阪神淡路の大震災が起こったんですね。やっぱあの時代に生きてる若者だった僕たちはただ事じゃないことが起きたって、なんかすごくね、こうみんなあれ以降人の死っていうものがこう思わぬところで、震災で天災だったんですけど、目の前で人が死んでいく状況っていうものを目の当たりにするんですよね、人がいなくなるっていう。で、その直後にオウム真理教の地下鉄サリン事件が起こるんですよ。これも僕は東京に住んでいたので非常にショッキングな出来事で、これもまた同じようにこう普通だった日常が明らかに違う日常に変貌するっていう経験をした。で、この2つが大きなそのきっかけになって、その延長上の中に、アメリカの 9.11 が起こったり、アメリカであるから自分の国ではないんだけども、すごくダイレクトになんかね通じ合うものがあるんですよ、日本人は。で、この次に起こったのが3.11ですよね、東北で大震災が起こるわけです。で、僕は、それが2016年熊本っていう僕の、ホームタウンのその場所が地震に2回の大地震に襲われて町が崩壊するっていう状態が起こってるんです。で、全部がこう日常に介在する死ですよね。でも死を経験するたびに人は生きていこうっていうことを実感するんですよ。で、これが多分日本という国は天災も多かったからだと思うんですけど、まあ、人災も含めてすごくこう繰り返してきた。で、大きな豊かだったと信じてた日本が明らかにそうじゃない 国になっていった時に、それでも僕たちがそれを当たり前のようにこう乗り越えていかなきゃいけないっていう、だそこがなんかこのリバースエッジの死体で死んだ人間を見て生きる実感を得たっていうこととなぜかこうつながっているんじゃないかなと。だから日本人って生きる実感をある種そういう天災とか、テロが起こったりそういう度に自分は生きているってことをどうしてもこの時代をどう生き抜くのか生き残っていくのかっていうことが、まあ、文学もカルチャーもみんなそこに向かっていったのかなと、まあ、そういう意味での一つの記念碑的な漫画だったと思うんですよね。でもその95年に起こる直前に予言書のようにこれを書いた岡崎京子っていう人がいかにすごいアーティストだったかっていうふうに僕は今感じてますけどね。
このリバースエッジは違うんですけれども監督が脚本も書かれますし、やっぱり映画作りのプロセスって本当にいろんな仕事があると思うんですけれども、一番お好きな段階っていうのは何か終わりですか？
一番最初にこれは映画になるという一つのきっかけが生まれてる状況ですね。昨日の夜も実はシドニーの、ジャパンファンデーションの、スタッフの方とお食事してたんですけど、そこで一つその人の人生を聞かされて、どういう人生だったんですかって、今シドニーにいらっしゃいますけどっていう、そこまでの話を聞いてるとすごく映画のアイデアが浮かんだんです。家族についてこれは作れる。だからなんかね、自分とは違う人間とは思ってないんですね、登場人物が全部で。僕はその自分とは明らかに能力が違うとか人生が違うっていう人間にあまり興味がないんですよ。自分っていうか僕が一市民としてこの人と同じ人間が映画の中に描かれていて からこそその人たちがやってる行為とかそこにあるテーマが浮き彫りになるはずなんですよ。だから日常というものにものすごく興味がある人間なので、だからそういうことを人の日常の話を聞いて自分の人生では明らかに違うものが自分とどっかで共感して結びつく部分、それが映画になるなと、その瞬間に出会う気が好きです。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。